Japan.
Landing in Japan.
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan.
Rising Japan.
RGO Radio 日本語プログラム Rising Japan。今週も前回に引き続き RJ ソルトさんによる話し方講座を開講。今回も最初から最後まで RJ3 人でお届けします。オープニングナンバーは握手。
握手で始まった出会いの日を未来を手と手を重ねて心を力をくれたあなたに晴れた喜びを心で繋いで歌おう。あなたのその手のぬくもりをこの手でまた感じる日まで。
さあ今週も RJ ドゥート、
RJ コアと
RJ ソーと
3人で最初から最後までお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしく
ということで、今日も RJ コアさんが素敵な花声ということでございまして
花声のことは言わないでくださいよ。
素敵です。
1週間で何があったんだっていうことですね
若干やっぱりね、季節の変わり目ということでね、どうしても鼻に来てしまう感じになっておりますけど、申し訳ございません。
時代の最先端を言ってらっしゃいますね
どういうことですか。
どういうことですか。
最先端イコール鼻声なんですか。
いやもう真冬に突入してます、
は
い、
そうですよ。皆さん体調管理はくれぐれもね気をつけていただいて、最近ちょっと風がね強くなってますから。
確かにもうね11月も終わって、もうすぐ12月ですからね。
そうですね、
2015年も終わっちゃいますよ。ということで、ライジングジャパン11月最後は何をするのか、先週に引き続き、RJ ソルトさんによる話し方講座でございます。
イエーイ！
イエーイ！ソルトでしょう！話し方講座、ボリューム2！
やった！
先週に引き続きということでね、前回11月19日、話し方講座というのが急遽始まりました。うん、よく考えてみると19日トークの日にちなんでということで無茶ぶりで始まったんですけどね。いや後で考えたんです
けど、無茶ぶりだったのに
それ10月9日じゃないんですか。
うん、11月でしたね、
はい、
でお届けしたのは、
いや10月9日でしょ、
まあ、話し方の内容というよりもその前段階のですね第一部発声についてということでお届けしました。
やりましたよ、
はい、
どんな感じでしたっけ。
ね、発声に必要な5つの要素という視点で、まあ、お届けしましたけれども、まあ、5つ、1体の力を抜く、2喉を開く、3腹式呼吸、4声の響きを意識、5声のベクトルをイメージ、これをですね、先週お聞きいただいた方は、HB の鉛筆でしたためていただいたとかと思いますけれども、
いやそれ本当に前回聞いてないと何のこっちゃ分かんないですから
何のこっちゃ、はい、
いやでも前回聞いてからじゃないと今回は受けられませんよね、やっぱり
そうですね
今すぐリプレイを
今日聞いていただいてももちろん大丈夫です
大丈夫ですね。
で、まあ、話し方っていうことを言ったんですけども、うん、一番大事なことはこうどう話すかよりもですね、その聞いてる相手とそして目的に合わせて話せること、
うんうん
っていうのは本当に大事な確信だと思います、はい、話が上手とか声が綺麗とかって確かにこう印象いいんですけど、むしろそっちよりもですね、目的を意識して話していただいた方が、まあ、当然効果的だと思いますので、まあ、その辺もですね、今日第2部ということで話し方実践編ということで、進んでいきますけれども、
ありがとうございます。
はい、ここでまた一曲お聴きいただきまして、前回の一旦振り返りを挟んでですねお届けしたいと思います。
はい、それでは一曲聴いてください。オリジナルソングしんちゃん。
迷いはないよ、あなた 思考はブルーマンデーなんて関係ない。質感で暮らしてハッピーライフだって共にするのは時代のクライスト。だからクライスト、暗いを生きる明かりにと、愛を受けた証人と、制約時代を駆け抜けよう。血の手をキュッと握り走ろう。職場が多く縛られるのではなく、生活信仰を世界に縛られるのではなく、世界を真理で縛りつける。世界に収められるのではなく、世界を思想を収めていく。荒れ狂う世の海
はい、ということで、今回は前回に引き続き RJ スロットさんにより話し方講座を行
っよりって
言いましたね、今ね。より
いやいや、より話し方講座をね、
話し方講座ちゃんと受けてるんですかね。
いろんな意味が、思いがこもってるんですよ。さっきもこうスロットさんがこう伝えることが大切だと、もううまく話すとかじゃなくてって言ったんで、伝えようと思った結果よりゅってなったわけです。
必死にね。
普通にあのやり直せばいい話だと思うんですけど、はい、まあいいです。でさっきですね、まあ、前回の振り返りということで、はい、あの少し冒頭お伝えしたんですけども、前回お話した内容もう一回あのざっくりですねお伝えしたいと思います。
ありがたい。
まずですね、人間は全身で声を響かせる楽器だと、
うん、
私言いました。
言いました ね。来た来た来た。
はい。で、まあ、ボイスパーカッション、分かりやすいですけどね、一般的にこう弦楽器とか管楽器、打楽器、いずれもね、こう音が鳴る原理っていうのは、空気が共鳴、そして振動することから来るものなんですよね。ということで、まず楽器であることからですね、まずニュートラルに、まあ、力を抜いて、この喉を開くっていうことをですね、意識していただきたいと思っています。
ニュートラル。
ニュートラル。
教習所みたいな。
車をこうニュート
ラル。マニュアル。
マニュアルの方だと分かると思うんですが、フラットにするってことですかね。緊張するとですね、呼吸が浅くなってしまうんですね、人間の場合。で、ゆっくり行うと、緊張が取れてくるということになりますので、ちょっとですね、ここでもう一度復習がてら、姿勢を取っていただいて、もし立てる方がいらっしゃいましたら、立った状態で、はい、肩を張るって言いましたけども、これ実際ですね、立ち上がった状態であったらですね、両手を真横に垂らしていただきますね。でそのまま両手のですね、手首をそれぞれ右と左、それぞれ外側に向かってこう回転させるイメージですね。そうするとこう肩が開いて胸を張るような姿勢になると思うんですけども、もしくはもっと分かりやすいのはですね、仰向けに寝た状態、もうリラックスして力を抜いて一回あくびをしてですね、肺から口まで一本の管が通っているようなイメージ、まさに楽器のイメージですね、そういうイメージが持てれば非常にあのいい姿勢だと思います、発声の上ではですね。
じゃあ僕立ち上がるんで、ちょっとコアさん寝転んでもらっていいですか。
なんでやるね。はい。
でちなみにその呼吸はですね、腹式呼吸という話をしました。でこれ腹式呼吸についてもちょっとまたおさらいしたいと思いますけども、
はい、
お腹に両手を当ててくださいね、
はい、
で鼻で吸ってください。
だよ、
はい、口から吐きます。で吐くときにお腹がへこむイメージですね。はい、
ドゥさん寝ました？
まだ吐息じゃないから。
ドゥさん寝てます。
寝てると息じゃない。
はい。で今鼻から吸いましたよね、今ね。大丈夫ですかね。はい、鼻から吸って、はい、おへその下にの空気が 溜まっていくイメージ、これ丹田って言うんですけど、まあ、先週はお伝えしてないんですが、丹田っていう部分におへその下のあたりなんですが、空気を溜めていくイメージでお腹を膨らませます。息を吸いながら、で次に口からですねゆっくり息を吐き出します。で、お腹をへこませながら、こう体の中のですね悪いもの、まあ、皆さんこうね、日中心配だとか緊張だとかイライラっていろいろあるかもしれませんけど、すべてですね悪いもの全部出し切るような感覚で吸う時の倍くらいの時間をかけて、吐き出してみてください。はい、で今度はですね、前回はこの先の部分で正しい姿勢の状態で、今度はお腹をへこませると同時に、さっきはねゆっくり吐きましたけども、今度は息を吐きながらシューと声に出してみてください。シ
ューターンターンターンタンタンタンタンタン、
ちゃんとやってください。
怒られてる。
余裕がまだ見られますね。
怒られてる。
で、お腹をへこませると同時にシューッと言ってみたんですけど、これ実際発声ですんで、吸ってですね今度は小刻みにシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッというふうに、はい、はい、なかなかいいと思います。ありがとうございます。ですね、でここまで、まあ、腹式呼吸やっていただきました。はい、ちょっとですね体がポカポカしてくる感覚あるんじゃないかと思うんですけど、浅くですね胸式呼吸、胸で呼吸をすると、まあ、前回も言いましたけど喉を痛めたりですね、声を長く出すっていうことが難しかったり、あと何よりこの表現がですね浅く伝わってしまうことがあるんですけども、腹式呼吸で話していただくと非常に馬力が出てくる感じですね、思いも伝わりますし非常に分かりやすく変化しますので、ぜひ試してみてください。で、次にですね、まあ、腹式呼吸をしていただいた後で次声の響きをイメージしてみたいと思います。これもまあ前回のちょっと復習になりますけれども、さっきで、寝転っていただいている方とそれも立っていただいている方いると思うんですけど、管の中からですね今度は息を吐くときに声ですね、今度は息ではなくて声の響きとしてこの鼻の奥、鼻腔からですね声を響かせるイメージで口を閉じた状態でハミングをしてみてください。で、ですね、はい、
なんか通った、なんか通った今。
ハミングってわかりますか？
わかりますよ。わかりますよ。わかります
よ。はい。すいません。鼻が詰まってる場合はどうしたらいいんですか？
鼻が詰まってる場合もですね、多分それは鼻の奥に小さいドゥーサが入り込んでますので、振動で全て追い出してください。で、今口を閉じていると思うんですけど、徐々に口を開いて、ですね、もちろんこの
お寺っぽい、めっちゃお寺っぽいですね。
木魚がなんかなりそうな感じですかね。はい、ここまではですね声の響きを意識してやってもらえたら前回のおさらいとしてはいいんじゃないかなと思います。うん、はい、でこの後はね一緒にですねこの鼻腔から響かせるっていうこととさっきの腹式呼吸を使ってあ、え、い、う、え、お、あ、お、を腹式呼吸で発声してみたいと思います。急にさっきのシュッシュッからですね有声音に変わりますんで、ちょっとハードルが高いかもしれませんけどやってみましょうかね。先週やりましたので、はい、はい、じゃあまたお腹に手を入れ当てていただいて、
手を、はい、
はい、じゃあゆっくりいきますね。あ、
あ、
え、
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 い、
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 う、
う、
え、
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 お、
お、
あ、
あ、
お勝って言ってる人いましたね、今。ま、
先週と同じ流れになってるんですけど、ちょっと。は
い。またやっちゃった。
続けていきたいと思います。これね、一つ一つ、切ってですね、発音してみたいと思います。あ、え、い、う、え、お、あ、お、あ、え、い、う、え、お、あ、お。
あ、はい、え、い、う、え、お、
あ、お、あ、お。
本当はですね、時間とですね、その、まあ、皆さんを見ながら、こう、いろいろお伝えしたいこといっぱいあるんですけど、先週の復習というのはここまでになります。はい。
はい、ありがとうございます。それでは一曲、ここで聴いていただきましょう。
主の御旨通りを行い、主の考えを指して最後まで古い方を捨てよう。新たな時代の翼で飛べ、一
ということで、今週は RJ3 人で話し方講座引き続きお送りしておりますけれども、やっとこさ、前回の振り返りが終わり、ここからが新しい革新のポイントでございます。
うん。
はい。今回第2部話し方ということでお届けしていきます。はい。で、何度もお伝えしてますけど、はい、この話し方をですね、意識するとき大事なことっていうのは、相手とその目的に合わせて話せることなんですね。で、まあ第1部で声の話だいぶしてきたんですけど、人間の声っていうのは、まあ、楽器ということから、その体の震えっていうのは根本的にもちろん必要なんですけど、もっと大事なことがあって、実は心の震え、これが大事なんですね。この体の震え、そして心の震え、この合わさったものというのが声になって表現されるわけなんですね。
動機的なものですか？
そうですね、まあ、むしろなぜ話すのかみたいなところですけど、相手にですね、自分の思いを伝えたり、それから相手の心を引き出したりする道具なんですね、声っていうのは。
なるほど。
まあ、ツールであるがゆえに、まあ、先ほどからまあフラットにした上でこう出しましょう、ああ出しましょうって話をしたんですけども、うん、まあ、そもそもね、何のために話すのかね、その伝える側っていうのは、その目的意識をずらさずに、最後まで話す必要があります。で、一方でこう聞き手ですね、まあ、この今ラジオにおいてはそのリスナーの皆さんがそうなんですけども、常にね、なぜ今この話をしてるんだろうかって多分聞きながら感じてらっしゃると思いますし、あとはこの話って自分に必要なのかなって多分ね、考えてらっしゃるんだと思うんですね。
なるほど。
うん。なので、こう話し手の方もですね、こう自分が話してるんですけど、常に相手とのキャッチボールなんですね。はい。なので、まあこうやってラジオで話してるんで声しか聞こえないと思いますけど、実際には意識することたくさんあります。で、今日はそれをちょっとまたお伝えしていきたいんですけども、うん、本当にポイントだけちょっとお伝えしていくとですね、まず声だけで話せることでは実はないんですね。はい。今こうやって本当にね、ラジオリスナーの皆さん面と向かってどころか表情も見えない中で話すんですけど、我々としてもこうね、話をしながらもちろん原稿を読んだりすることもありますけど、こう体を使って話しますよね。ボディーランゲージ、雑音はいりませんね。
体をちょっと胸叩いてみたんです
か？胸叩いてね。はい。体を使って話す。これ、その体のね、ボディーランゲージっていうことだけじゃなくて、例えば、笑顔で話すとかね。あとはその内容に合わせた表情ってありますよね。
ある。
うん。そして、相手を意識するっていうことは、もうこれ、相手が目の前にいようがいまいが、目を見て話す。これすごく大事なんですね。視点を定めて話をする、心に話しかけるような感覚で向き合う姿勢ってあると思うんですけれども、それからよく身振り手振り前で話す方をすると思うんですが、そのポイントは3つありますとかですね、その話の要点をまとめるジェスチャーなんかも当然取り入れて話をすると、聞いてもですね、集中して聞けるということがあります。この、総合的に、まあ、体を使って話すということが絶対的に大事だと思います。はい。単なるアナウンサー まあ、アナウンサーが単純にその話すってことだけではもちろんないんですけども、表現をするっていうこと自体は口だけですることではないので、目で見てですね、もう身振り手振りを合わせて本当にいろいろですね、全身を使って表現していただければと思います。はい、で、今日のポイント2つ目、ドラマチックトーキングっていうんですけど、これ簡単に言うとですね、メリハリをつけるっていうことなんですね。メリハリをつけて話す。で、声っていうのはもうそもそも皆さん持って生まれた個性があるんですよね。で、これは、持って生まれた個性っていうのはもう良くも悪くももうこの人しか持ってないわけなんです。まあどうせね、個性的だというならばもうそれ前向きに受け止めていただければと思うんですけど、で、さらにその個性を訓練というかですね、もっと平たく言うと意識することによって磨けるということなんですね。
なるほど。はい、
大丈夫ですか、なんか
個性ね、今のは
個性を表現したらああいう形になった。
持って生まれた個性でございます、
は
い、
ね、持って生まれたものがあります。で、その持って生まれた声だけじゃなくて、それをどう伝えるかという目的に合わせて変えられるですね。その変えるポイントっていくつかあるんですけど、例えば声の大きさだとか声の高さ、速さ、あと間なんてのも大事ですね。はい、あとは音質なんてのもあります。例えば今ね、いくつか挙げたんですけど、普段例えばドゥーさんね、生活の中で何種類ぐらい使い分けていると思います、自分で。
何種類、
うん、
でも喜怒哀楽で、まあ、4種類以上はもう
4種類
分けてるんだろう。
そうですね、
種類は確実にね、喜怒哀楽でこうあれでしょうけども、
そうですね、
今の話で言うと、まあ、例えば音質に関わる部分かもしれませんけどね、自分の感情をね、表に出すという意味ではもちろんシーンとか感情によって使い分けが必要ですよね。そして、まあ、先ほどちょっと、まあ、挙げたその速さとか間っていうのはいわゆる、テンポとかリズムっていうふうにも言われるんですね。で、元気がいい時はこの人の話聞けるんだけど、なんかこの元気ない時はちょっとこの人の話声聞きたくないななんていうのもあるかもしれませんね。で、それはそのテンポだとかリズムが合う合わないっていう、こう体のバイオリズムとですね、密接に関わりがあります。はい、そして、ちょっと微妙な間をつけるのやめてください、ごめんなさい今これお伝えしているドラマチックトンギング、メリハリをつけるっていう部分で一番大事なことをお伝えしますね。呼吸と、これさっきやった呼吸と話し方っていうのは実は一体なんです。
一体。
呼吸と話し方っていうのは一体なんです。なので、これを意識して使い分けられるようになると非常に、自信を持って話せるようになるんですね。はい。で、逆に言うと、今までですね、呼吸を意識したことがない、話すときに、方は逆に呼吸を意識するだけで話し方が変わります。うん、まあ、これ前回ね、ちょっと例え話で話しましたけど、胸式呼吸と腹式呼吸、ね、全く違うんですよと、ね、同じ日本語を同じフレーズ話したとしても相手にどう伝わるか、まあ、さっき言った目的の部分意識をすると全く違うんですよ。うん、呼吸を変えるだけで話し方がガラッと変わります。はい、これもですね、ちょっとまあその、実際のその聞こえ方としての話し方、実践編ちょっと取り入れてみたいと思いますので、
ぜひよろしくお願いします。
大丈夫ですか。はい、それではですね、正しい姿勢取っていただけますかね。今日何度も出てきているこの正しい姿勢、仰向けの方は仰向けのままですよ。立っていただいている方、
ずっと仰向けなのかもしれない。
座っている方は座ったまま、先ほど言ったようにその胸を張る姿勢ですね。
はい。はい、
で、若干顎を引いてみてください。はい、で、今日はですね、ちょっと冒頭お伝えしてなかったんですが、実は小道具がちょっと必要で、まああればいいんですが、割り箸が一番ベストですね。口にちょっと加えていただくんですけど、はい、何でもいいです。先週使った HB でも鉛筆でも構いません。で、これを口を開いてですね、奥歯で噛んでいただく、もちろん奥歯では噛めないんですけど、そのような感覚でちょっと口 口の中
入れたんですか？
加えてみてください。大丈夫ですか？
犬が骨を加えてるみたいな感じ。
ああ、まさにそうですね。はい、
うん、
はい、
でこの状態で、はいはい、この状態でですね、母音の発声を意識してちょっと発声をしてみたいと思います。
話せないといけないよね。
これ前回あえいうえおあおをやったんですけど、これをこの状態でやってみたいと思います。いきますよ、はい、
あえいうえおあおあおあ、
はい、腹式呼吸でやっていただきます。発声をしたタイミングでお腹がへこむ感覚を忘れないでやってみてください。もう一度いってきます。はい、で続けてですね、これ今あえいうえをあお発声していただいたんですけど、次かけきくけこかこさせししせそさそたてちつてとたといきたいと思います。で、先ほども言いましたが母音の発声を意識して、特にこの口のですね縦の開きを意識してみてください。今開けないんですけど、開けにくいんですが
どうやってやる、
あえて意識してやってみてください。ですか、かけきくけこかこさせししせそさそたてちつてとたといきたいと思います。か
け
き
く
け
こ
か
こ
か
こ
か
こ
か
ず
っと家業の人が言いましたけど、どうしたらいいです
か？これね、自分が発声しているつもりと実際に聞こえる音がちょっと違う方も中にはいらっしゃいますね。はい、
そのせいだったのか今のは。
これですね、ちょっと時間の制約がなければこの50音だけじゃなくて普通に文章を読んでみると明らかに発声が変わっていくんですけどね。
なるほど、
はい。それではですね、3つ目のポイントいきたいと思います。今日の3つ目のポイント、はい、リスナーウォッチング、これは相手の反応を見るということですね。
お便りお待ちしてますという話ですか？はい、
そうですね、話をしているときに必ずですね、自分の話し方気をつけるのは当たり前なんですが、うん、相手がですねどんな表情顔しているのかをよく観察してください。
なるほど。
で、相手の気持ちを読み取った上で対応するとということで、例えば頭の中でですね構造を見てみたときに必ずこう2車線ですね、自分だけがこう行ってっていうことじゃなくて相手からの反応を見ながらの2車線をですね必ず少なくとも維持した状態で、話をするということが大事です。はい、で、4つ目、セリフシナリオと呼ばれますけれども、分かりやすい構成内容を心がけましょうということですね。これはね、よく自分が知っている内容を相手に伝えるときに業界用語みたいなことをですね使ってしまうことがあると思うんですけど、
ソロトさんもよく数字、ベータ、ザギンデとか言ってます
もんね。いやいやいや、ないし客観的にですね理解がしやすい、用語を使っていただきたいと思います。そして、生きた短いフレーズで話をするように心がけてください。
なるほど。
1フレーズが長いとですねやっぱり、ね、聞いてる方も退屈してしまいますので、そしてより具体的にイメージができる話を心がけましょう。実体験の話であったり、あるいは、なるべくですね客観的な数字で語れると伝わる印象が違いますね。はい、そして、間に例え話を入れたりですね、あとは、まとめの内容ですね、一言で準備してみたり、とりあえずその伝えてみましたという内容ではなくて分かりやすい構成内容を心がけてみてください。
なるほど。それでは一曲ここで聴いていただきましょう。
く絶え間なく届いた。いつしか変化した自分に出会う主を知って てく命をかけあなたを証しする
RCO。 さあということで今週も先週に引き続きソルトさんによる話し講座講座をお送りしています。
だんだん壊れてますよ。
今日は神々でございます。
もうね、今までやってきたこの講座の成果がね現れてるということでね。そうそう、うん、
大丈夫かな。
大丈夫か。
今まで以上にないぐらいにちょっと崩れてますけどね。
すごい噛みましたね。
はい、で、まあっという間にもうまとめに入りますよね。今回学んでいただいたことを生かして2人にですね、いただいたお便りをご紹介していただきたいなと思うんですけど、いかんせんちょっと実践が今回あの実践編が短かったので、はい、ちょっとですね練習をしながらちょっといきたいと思います。で、今回ですねいただいたお便りを読む前に、うん、じゃあちょっとドゥさん、
はい、
いいですか。で、先ほど加えた HB の鉛筆をですね、うん、もう一度もう一口に加えていただいて、いいですか。はい、でそれで、お便りのこのご紹介をちょっとしてみてください。で話すときに、はい、さっきも言いましたけど口の縦の開きを意識して、はい、はっきり伝わるように話してみてください。
了解しました。
はい、
お便り紹介します。岩手県にお住まいの20代社会人ラジオネームリュウさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。そしたら、はい、今度はそれ取って引き続き腹式呼吸を意識しながら口の縦の開きを意識しながらこれご紹介してみてください。お願いします。
岩手県お住まい20代社会人ラジオネームリュウさんからいただきました。メッセージテーマラストスパートということで、リュウさんのラストスパートをかけたいことは綺麗にすること。1年間過ごした家、身の回り、それから自分自身の心、考えを綺麗にして新しい年をすっきりと迎える準備をしたいです。もう一つは感謝すること。今年1年を振り返りつつ、多くのものをくださった神様に感謝して残りを締めくくっていきたいと思います。音符いただきました。
うん、
はい、どうですか読んでみて。
ねえ、 AGB がない方が喋りやすいです。いやでもあのなんかね、これ気持ち的な問題かもしれないですけど、はっきり声が出てるなっていうようなちょっとイメージっていうか感覚はちょっとありますね。
うん、うん、ですよね。
はい、
うん、あの聞いててもそう思いました。うん、まああの変わらずいい声だとは思いますけど、
さ
ら
に
じゃあ次ですね、続いて今度はコアさんにやっていただきたいと思います。はい、コアさんもじゃあ最初 HB を加えたもので
OK です。
レディーとは思えないねこの
大丈夫ですかねこれ。
はい、
じゃあ読みますね。
はい、
2人のお便りですけども、東京都にお住まいの、20代社会人ラジオネームキイチゴさんからです。
酔っ払いみたいですね。で、コウさんはですね、あの声がとっても通る声なんですよね。とっても通る声なんです。なのであの、
はい、
実はね、もともと綺麗な声なんですけど、腹から出すともっと伝わると思います。
はい、そうですね。はい、
なので、HB 外してもらって、
まあ、外していいです、はい、はい、
腹式呼吸を意識して、
はい、
はい、目の前にいるリスナーの方の耳を通って心に届くようにぜひお願いします。
はい、わかりました。では紹介させていただきたいと思います。東京都にお住まい20代社会人ラジオネームキイチゴさんからいただきました
よ。
私は今ボランティアで推薦入試向けに小論文の添削をしています。
ん、
今週末は1ヶ月前から使用してきた
1ヶ月。
すいません意識しすぎましたね。
すいません
すいませんね。今週末は1ヶ月前から推薦してきた子の推薦入試があります。その子は初めは小論文らしく書けず知識も足りない状況でした。しかし根気強く考え方や書き方をアドバイスするうち、最近は書き方が分かってきて内容の深い部分まで 手を入れられるようになりました。夜中までかかって添削した甲斐があったなぁと実感。今週ラスト1週間、私も最後まで頑張ります。
ラストスパ
ート素敵ですね。
いただきました。
どうですか。
いやー、やっぱり HB がない方が
話しやすい。いやいやいや、
そりゃそうだっつって。
いやでもね、あのお腹を意識すると、あの腹式呼吸できてるかどうかは自信ないですけど、でもちょっといい感じに声が出せてる気がしました、うん、いつもより。
確かに、
なんか喉じゃなくてお腹から出すんだなってちょっと実感しましたね。
はい、ありがとうございます、うん。ね、聞いていただいた方もどう感じたでしょうか。ぜひお便りいただければと思います、ね。あの内容的には全く触れてませんけど、キイチゴさん書論文の添削をしていただいているということで、
読む練習みたいになっちゃいましたけど、
お便りありがとうございますということで ね、
ありがとうございます。いつも
これね、大変ですよね、一枚一枚ね。書論文ってあのね、そのA か B かじゃないですからね。
そうですよね、うん。
まさにこうね、添削って本当に寄り添って向き合うことだと思うんですけど、話し方もまさにそんな感じだと思うんですよね。
なるほど、
うん。自分が話したいことをポンと投げてボールを相手に投げつけるような話し方ではなくて、キャッチボール、うんうんうん、常に自分が発してそれを受ける覚悟をいつもしながらですね、うんうん、まあ、そういう、 こう共感の姿勢がすごく大事なんじゃないかなと思ったりしますけども、うん、はい、先週と今週にわたってですね、お届けしてきました話し方講座、うん、お付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、ね。
話し方っていうのはスキルです。スキルということで、まあ、先ほど個性というのも話ありましたけれども、はい、スキルである以上磨けるものなんですね。ただそのかっこよく話すとか雄弁さっていうのがゴールではないんです、はい、あくまでもツールですから、相手と目的を意識してそこにどれだけ挑戦できているのか、これがね大きな鍵を握ってきます、
はい。
例えば同じ素材材料を使って、料理を作ったり、また楽器で音楽を弾いてもですね、食べたり聞いたりしたら残りませんよね、形として。でも最終的にその人の記憶に残ったり感動体験として残るかどうか、これはこう一つの通り一遍のいわゆる商品ではなくて、それがまさにこう唯一無二の世の中にこれしかない作品になったかどうかっていう、こう分かれ目になってくるんですね。ちょっと大きな話になってきてますけど、はい、あの作品なんですよ、皆さんの話し方声というのはね、話し方っていうのはいわばラッピングなんですよね、包み、
うん、
なのでいわばこう話す内容をより魅力、そのラップではありません魅力的にするプレゼンテーションスキルなわけですね。なので、さっきね中であの話をした時に話しましたけど、呼吸と話し方は一体だっていう話し方をちょっとしたんですけどね、うんうんうん、話す内容をより魅力的にするためにはその呼吸同様ですね、まさにこう我々の普段の考え方とかですね、もっと言うと生き方がですね、うん、まさにその話とシンクロしてこそ、共鳴してこそ響くものがあるんじゃないかなと思います、はい、ね、
なるほど。
かっこいい話し方、
かっこいい、
ね、皆さんかっこいい髪型とか服装とか気をつけること多いと思うんですけど、話し方にも気をつけていきたいと思うならば、うん、ね、かっこいい素敵な考え方生き方をぜひ実践してみようではありませんか、うん、ということで、はい、お後がよろしいようで話し方講座終わります。
やった、ありがとうございました。
やった、終わってよかった
これでねライジングジャパンも来週からより一層次元が上がるんじゃないかと、
ね、
いうことでございます。さあ来週からは12月ということで、12月メッセージテーマ変わっていきます、
うん、
さあ小川さん何ですか、12月のテーマは。
12月はこれです。
いや見えないじゃんテレビみたいなやり方
する
や
めてもらう。こちらをどうぞご覧ください。
いや見えないから、
ね、ラジオが見えないですねそうですね、12月はですね、何ですか今のと事故
じゃない
はい、じゃあ、1年間がですねもうすぐ終わり際ということで、はい、この2015年を振り返りつつですね、うん、テーマ2015年へ一言というテーマで、うん、来月はお送りしたいと思います。
なるほど。
何でもいいんですよね、うん、あの自分頑張った自分に対して一言でもいいですし、うん、また来年に向けてあの一言でもいいんですけれども、2015年自分に向けて、またこの人に向けて、あの人に向けて一言物申していただければと思います。
物申す、
なるほど、日経平均株価がとか、そういう話ですか。
そこは全然違うと思います。
どうなんですかね、それはね。
ぜひとも皆さんたくさんお便り送っていただきたいと思います。
はい、
お便りの宛先でございますけれども、メールは rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 その他にも番組ツイッター、フェイスブック、回答式のメッセージフォーム、そして日本語放送公式 LINE アットなどでもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、2週にわたってお送りしてきました3人でね、最初から最後までやってきましたけれども、RJ ソロトさんによる話し方講座、皆さん聞いていかがだったでしょうか。ぜひともですね、これからも皆さんと共にさらに日本をライジングさせる番組作っていきたいと思いますので、ぜひとも皆さん一緒に参加して、一緒にまた2015年締めくくっていきたいと思います、
うん、
それではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。 See you next time! Bye bye!
See you!
See you!
Bye bye!
再见
中国語
で、中国語でた最後。おっしゃるのは若者たちに伝えよう、早く行き伝えなさい、あの霊魂救いはあなた次第、早く行き伝えなさい、我が知り教えよ、私がいつも共にする、早く行き伝えなさい、あの霊魂救いはあなた次第、早く行き伝えなさい、我が知り教えよ、私がいつも共にする、早く行き伝えなさい、あの霊魂救いはあなた次第、早く行き伝えなさい、我が知り教えよ、私がいつも共にする、共にする。